月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ2月14日今年もやってまいりました、はい、バレンタインデーです、うんうん、
バレンタインデー言うけど、うん、まあ、この番組でね渡すのをあげるばっかりで、はい、チョコレート1個もうちの番組に送ってきたことないなほんまに俺よう考えてなんかすごくくれとかね、米送れとか、まあ別にいいんですけどね、でもせめてチョコレートぐらいは番組に送ってきてくれてもいいけどね。
俺塾長はって書いてたら、いらない
って。いや、いらんけどな。さあけど、いらんもくれくれや。
え、そうなんですか。
そうなんすね。あの仏像を見てるよ、手を出してこう丸やってる、金持ってこい。
いらん
くれくれ。
いや
それはもう仏の道ですよ。
いつも言ってるじゃないですか、もらってはいいけど返すのがめんどくさいからやめてくれって。
いや、だけどやな、さけどそこをのしこえて送ろうかなっていうその気持ちをもらうね。
強要者ダメですよもう聞いてくださってるだけでありがとうございますってじゃないですか。優秀
なこと言うな。
そうですよ。じゃあ入居者の皆さん結構送ってきてくださるんですか、チョコ
レ。俺はね、言うて悪いけどね、はい、僕は自分でやってた時はね、お中元とお歳暮はね、いっぱい来た。
お、いや今もほら、あの住んでる方から、
いやだから俺担当者に言うねん、入居者からもうたことあんのけど俺の時は、ね、やまないにものだった、いつもお世話になりますってこれぐらい努力してやれと
ダメです、そんな昔を語る男になってはダメです。
いや、だからそれぐらい俺はやってほしい
ね。だそうですよ、皆さんなんかくれくれ言ってますくれくれ言ってます。
いや
でもチョコレートは嫌いって言ってます。
冗談やん、本気に言わんといてんの。冗談で言
うの。私おせんべいあげたじゃないですか。
え、いやいや、あのせんべいね、
ダメ、
うん、もう一つや
な。あれ美味しいのに
あれな、ちょっと塩がきつい。
あ、そうなんです、だから美味しいんですよ、私は、
う
ん、
小倉山荘のおかきのほうまいな。物って文句言うたらあかんし、美味しかったです。
こっちで買えないんですから。
ほんまに。
そうですよ、
ま
あまあ、それは塩きついのがダメなんですね、うん、
来年小倉山荘で結構です
すごい、こういう名刺出すのはやめてきましょう。とりあえず
小倉山荘の経営してた人が俺知り合い
そういうことですか。じゃあバレンタインでもそれで。
いや、チョコレートね、あんま食べへんの。
結局どっちなんですか。
いや物をもらうんじゃん、俺気持ちをもらう。送ってもらうその手間とか、その気持ちをもらうね。物はいつももらうと思ったからね。だけど食べ物、僕も子供たちには言うんだけどね、食べ物の時は必ず試食してから行けよと。自分で食べてみて、あ、これ美味しいなと。果物でもそうやね、果物持っていく時は、例えばメロン持っていくと2個買えと、1個前で食べてうまかったら持っていくよ。そうやないとね、食べ物を送るときが一番やん。
ということで
、はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都神鴨すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や超A 通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 賃貸マンションにとって切っても切れない関係なのが家賃ですよね。今日は塾長にお家賃について詳しくお伺いしています、
はい、
まずは家賃とは何ぞやということなんですが、まあ、その中に何が含まれているのか教えてください。
もうそれいっぱい含まれてますよ全て家賃に何でも含ますのが、はい、なんか相手が言い寄ることこれは家賃に含まれてあれも含まれてあのね、大体重要なのはやっぱり建築費、
はい、
建築費ね、うん、建築するのにどれぐらいの費用がかかったかそれの銀行への返済のお金ですね、うん、それから原状回復する時の、うんまあ、自然損耗分とかね、うんうん、でから固定資産税とか、うんまあ、そういったものが大体主力に入ってるんです
よ、うん、家賃のその額っていうのは前もね何回か聞いたことありますけれども、うん、基本的には家主さんの希望とそしてまあそのあたりの相場と決めていく、うん、
大体
ということですよね。
だからはっきり決めるっていうのはね、はっきり決めていいけど決められへんねそれやったらね、うん、建築感覚がこんだけ、うんね、でそれに対して金利がこんだけ、うん現状回復が何パーセントいうの そっちが決めてこいと、
うんうん、
でそんだけあって一つもお金が残らへんだらそれどうすんねん残らないと具合あるでしょ、うん、例えば将来修理もしんないし、
はい
ね、お金も貯めていかないほんでそんだけ投資してんからそれに対してインカムでお金がいくら残るとか、うんうん、そういうのはパーセンテージでそんな決めてくれと、うん、それも決めずにこれは家賃に入ってますっていうのはね、うん、俺から言わせたらねちょっとおかしいな、
うん、
入ってる入ってる言うけどね家賃の中身っていうのはねあんまり議論されてない。
うん確かになんか不透明ですよね
こう何パーセントっていう、
うん
それ家賃を確定するのが大体の世代だ。分譲マンションの場合は土地を買った建築費何本それによってこの部屋は何本ぐらいの原価になってそこへ広告宣伝費乗せて利益を乗せて金額を決めて売るわけですよ。そうやないと赤字になるから賃貸はそれがないね。うん土地はもともと自分のもんやなと、
はい、
そこへ建ててそれで景気によってこう変動しようですね、うん、かなりだから非常に難しい部分もあるんですよ家賃の 中身言われると、
まあ、でも今の話を聞いてる段階で家主さんの側から考えてみるともう結構利益出るものなんですかいろんなものが含まれてるんですよね。
あのね、うん、賃貸マンションとか借家っていうのは何をする何のためにするかってほとんどが相続対策、
はい、
相続対策が何や言うたらね土地を晒しで置いとくと評価額高いから、うん、そこへお金借り入れして建物を建てるんです、うん、建てるとね借家建て付けって言って評価がね3分の1ぐらいバーン下がるね、うん、それは相続税の評価が下がるっていうことです。それとね上の、まあ、乗ってるいうことはそれ返済してからとかいろんなことをそこでややこしいことが起きるんですよ、うん、で要はあくまでもね借り入れして建てたやつはだいたい1億円で建物建てるでしょ。だけど評価額っていうのがあるんです固定資産税の評価額、はい、それが大体半分ぐらいなんですよ、
うん、
で半分ぐらい5000万ぐらいの評価額だとまだ5000万円借り入れ金残ってるんですよ、うん、その残ってる赤字の部分を他の現金とかなんかで創殺されて要は相続税を少なくすると。
なるほど。
それのために建ててるんで、うん、赤字を作るための施策やから、うん、あんまり儲からない。
なるほどね。
だからそれ余計ね、うん、家賃払わないとやっぱり困るんです、
うんうんうんうん、
だから家主さんって意外とね例えば一般の方がお入りになってね、まあ、新宿建てでしょと5万円の家賃が10室あったと毎月この家主さん50万円入ってくんなとそういう風にしか表面から取れないです。だけど本当はその裏に銀行への返済固定資産税やらんなあやってたらね結局その家賃払ってもらってもそのちょっとしか懐に残らないとそれが現実なんです。
なるほど、ね、
だから一番いいのは、ねはい、相続税をなくすことです
目的がそっちということ、
ね、そうそれがねいやそれはその例えば税理士さんとか、うん、その建築屋さんとか相続税来んねんけどまあこんな土地あんねんけどあの相続税安するための何か方法ないかなと思ったらそういう話が出るんです。
うんなるほど。
他に方法ないね。
なるほどね。まあ、次支払いの話に移りたいんですけれども、うん、支払い方法もまあだんだん変わってきていると思うんですが、うん、今はどんな支払い方が主流になっていますか。引き落としがメイン。カード払いとかもいろいろありますよね。
あの振り込みが多いですね。
あそうですか。
引き落としと振り込みですね、
うん、
それからカード払いも徐々に増えてます。これはあのカード会社がきちっと振り込んできてるからね、
うんうんうんうん、
だからそれに増えてますけども、うん、まあ まあ、仮想通貨に至るまではまだ時間かかるやろ。だけどまあ大体振り込みでチェックをしますね。
振り込みって結構めんどくさいですよね、忘れちゃうし、
うん、だからカードの場合はね、そのカードの取り扱い手数料が問題なんですよ。その分家賃が多少高くなる。だけど振込費で振込料を払ってることを思ったら、トライアル手数料が高いかもしれへんけども、代わりにポイントが
つく。そうそう、ポイントがね、いろいろつきますから。
だからね、カードで支払ってもらった方が比較的こっちとしては楽や。
まあ、これからはどんどん主流になっていくのはカード払いですかね。じゃあどうなんですか、ね、
そうやね、もうだんだんカード払いになっていくよね。だからうちらも今何本ぐらいやってんのやったら、うちは2万なんだけど、まだ 1% いってるかいってへんかぐらいやから
ね。
昔はほとんど口座をわざわざ開設していただいて、うん、そこから明細出して口座引き落としてましたけどね、
うん。続いてフリーレント。
フリーレントはね、はい、結局はまあ2ヶ月ちゃんと悪いところに関しては、うん、まあ、試しに住んでもらうと、うんうんうん、1ヶ月間無料とかね、うんうん、そういうのは、まあ、場所によってありますね。うん、で特にテナントも結構そういうの多いですね。まあ、最初事務所を借りて仕事をや業務をやりだすねんけども、最初しんどいから、うん、まあ、3ヶ月間フリーレントでタダで貸しましょうと、うん、ただしね、共用部分の電気代とかそんなんは払ってくださいよと、うん、
なるほど、
お家賃だけほんなら3ヶ月間サービスしますというケースはあります、うん、長い時だと6ヶ月ぐらいのところもありますね、うん、だけど東京あたりはもうそれはもうほとんどないと思うんです。
ああ、そうなんですね。
それはこれもね、やっぱり需要と供給のバランスでね、需要がやっぱ多いところは別にそんなする必要ないねんから、
うーん、
だからそういうふうにその地域の状況によってフリーレントやったりとかやらへんだりとか、いろんな結果が出てきます、
まあ、それをやったりしてこう家賃も調整していってという形になって、
そうそう、家賃はもう最初契約ので決まるから、うん、条件としてね、需要事項説明書にちゃんと書いてあると、うんうんうん、そういうことです。
まあ、でも今日驚いたのはやっぱり家賃でそんなにプラスになるわけではないから、オーナーさんも大変だからちゃんと家賃払いましょうねって話ってことですよね。要は
いや、だから家賃はちゃんと払いますって契約して反抗してんのに遅れる人が中にいるんだ
よ。振り込みにするからですよ。
いや、振り込みはもうだから初めに分かってんねんから。それは自動ね、定額自動送金っていうのがあるから。
あ、それじゃないパターンもあるんですか。
いや、それはもう本人さんの自由やからね、うん、そこの銀行からある銀行がこの銀行へ毎月2日に預金残高から定額で振り込んでくださいと、うんうんうん、それやるとね、うん、出る時に間違って振り込んでるケースがあってまたお金返さんの時もある。
そっか、は
い、だからさ、まあ、いろんなケースが出てきてるんですよ。だけど、ね、その家賃うちらの場合はね、もうまあ2万何年かけど 99.9% はその月全部ある。ほんでうちの家主さんは家賃がちゃんと入ってるのが普通、よそではそんなことはない。
でも 99.9 はすごいですね。はい、なかなか、
まあ、おかげさんで皆さん入居されてる方がいい方なんでね、きちっと約束守っていただいて、契約上もその代わり何か困ったことあったら、うん、我々飛んでいきますよ。もうイベントもいっぱいするし、
はい、サービスもねたくさんしてるし、
ありがとうございます。よく住んでいただいて感謝する。天と地と精霊の皆において
なんでですか。
関係ないから。
なるほど、はいはい、分かりました。ありがとうございました、はい、今週は塾長に家賃について伺いました。
はい、
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、ホイットニー・ヒューストンの Always Love You という、
バレンタインデーですからね。
よろしくお願いします。
は
い、
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超 A マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超 A 案塾長、住まいに関するスペシャリスト超 A の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。
そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、滋賀県のラジオネームショートケーキさんからいただきました。ありがとうございます。ママ友をお家に招きホームパーティーをした時、ママ友の息子さんが油性ペンで壁に落書きをしてしまいました。白い壁に黒の油性ペンで殴り書きをされてしまい、ひどいありさまです。私は紅茶とお菓子の用意をしていて気づかなかったのですが、なぜママ友たちは止めてくれなかったのかとショックです。ママ友もごめん、うちの子よくやらかすんだよねというだけでした。正直モヤモヤしています。ネットで油性ペンの消し方など調べて試してみましたが、綺麗に落ちてくれません。この場合管理会社に連絡し専門業者を呼んでもらうべきでしょうか。日が経つとそれだけ落ちにくくなりますか。費用なども知りたいですということです。
これはちょっと難しいね。まあそれ張り替えた方がいいと思うんだけどね。張り替えた方が平米千何もぐらいからね、張り替えてやった方が僕はいいかなと思う
よ、ね、これまた張り替えるとその費用は自分なのかやった方なのかってなりますよね。
取るのも結構お金来てもらうのやったら、それやったら日曜大工店行ってね、そういうもんでざーっとこうね、もし取れる場合はですよ。だけどあの下地によりますからね、はい、下地が細かく柄の入ってるやつやったら綺麗に取れないでしょ。それやったらあっさりね、その分に関しては出られる時に文字資金からね行きますよということであればそう引かれるし、まあまあないこと済んでんねやったら、まあね、まあ、自然損耗で終わるかもしれんし何とも余裕はない。
まあこれでも塾長ピンとこないと思いますけれども、ママさんの世代ではよくこうある話で、
僕はもうあんまりね
関係ないでしょ。
関係ない
要は油性ペンをね置かなきゃよかったと思うんですけれども、まあそれが
だけど子供のこっちゃからね、いろんなことするし、それもしゃあないですよ。それもね、もしそれが畳であれば畳に絵描いとくかもしれんしね。だからそれは子供がやったことやから、まあまあもうしょうがないなと思って、お金払って修理しといてくださいよ。
多分これそのママ友のお母さんの対応が嫌だったんじゃないですかね、きっと。
まあまあお母さんもそこまで気の使いしてやったと思うし、まあ、だから子供もそういう子ができたよ、まあ、そこまで言うたら失礼かない
やこれね、もう嫌だったら呼ばないのが一番なんですよ、家には。よくね、新しいお宅とかにご招待いただいていくとすると、うん、やっぱり気を使うんですよ。汚しちゃいけない、傷をつけちゃいけないって、でもやっぱり子供なので何するかわからないじゃないですか。といってずっと見てるわけにもいかないので、うん、もう嫌だったらやっぱりね呼ばない、行かない、まあ、それだとしかないんじゃないかなと思うんですけどね。これでも言ったところでちょっとまたトラブルになっちゃうじゃないですか。これ例えば落書きのやつね、消すからそのお金出してとかって言ったらトラブルになりますし。
いやまあまあ、どんだけ積まれてるかちょっと分かりませんけどね、まあ、その時に、まあ、汚れてること自体嫌やったら、まあ大概ね、この頃日曜大工店行ったらいろんなもん売ってますから、そこで聞かれて、それでもうやったら取れるの違いますか。
これでもやっぱりプロと同じぐらいすぐやった方がいいんですかね。
それやった方がいいと思いますね。ほんで結構プロの人がね、日曜大工店行って凍ってる人多いんですよ。結構向こうにいっぱい置いてあるから、いろんなものがあるから、そこ行って相談されたら僕は綺麗に落ちるんちゃうかなと思いますけど ね
ホームセンター行って油性ペンだったら落ちる気が、まあ、どんだけ書かれてるのかよくわからない
です。これちょっとね分からへん。そのクロスもね、例えばいいクロス貼ってる場合とね、まあ、ここのスタジオ貼ってるこれはもう安物のクロスなんか知らんけど、ね、そのクロスの材質によってやっぱ違うんで、これも私一概にこう言われると非常に答えようがないんですけど、
布っぽいね、スタジオみたいな布っぽいやつだと落ちなさそうだし、この上の木の部分だったら落ちそうだし、
も
う
上からなんかペンキ塗るとか、なんかこのものはなんかクロス張り替えると上からペンキ塗ったりとかしてますよ。
へえ、
その方が安上がるんで、そういうクロス用のペンキあるんですよ。だからいろんなもんができてるんで、一応日曜大工のああいう専門店行かれて、私に聞くよりもそっちの方がベタやと思います、はい、そうしていただきたいと思います、
はいはい、それではまとめていただきます。今週のツボです、
はいはい、日曜大工店へチョコ
ありがとうございましたこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
月決
金大陸
超 A やん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ絶好調、はい、国の部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、奥野さん担当の e ガレージです。空き駐車場をお持ちの方ということで、はい、看板をまず買っていただいて、
そう
でランニングコストが無料ということですね。
そうです、そういうことです。
空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージ検索してください。 e はアルファベットの e となっています、うん。そして超A さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この春こんな企画やってほしい、夏にはこんなサービスしてほしいなどありましたらぜひお寄せください。そしてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。お便りが採用された方には京都田鶴農園のすぐき、美味しいすぐきです。これ本当に
もう送るばっかしや
また言ってる誰かチョコレートお願いします。
いやいや、まあ、チョコレートが欲しいって言うてるの。
いや何がいいんですか、チョコレートは食べない
でしょ。いやいや、気持ちをもらう
んでしょ。
チョコレートが目的じゃない、チョコレートを添えてる気持ちをもらうそれにたまたまチョコレートがついてる言うだけの
それ送りづらいハードルがすごい高い気がするんですけれども、いやいやいや、はい、というわけで田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしておりますのでぜひお寄せください。期間限定となっています。そろそろお別れの時間となります。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美佐でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超Aの提供でお送りしました。